ただいまから2024年9月8日年間第23週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の5章の11節から14節、説教題は信仰的理解力シリーズの3、キリストを知ること深きに従って、キリストを知ること深きに従ってと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神がつけた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、今日もまたあなたの御言葉と語りかけ、聖霊の導きを求めて、私たちはあなたに毎日話されました。どうか私たちの、思いに、あなたに対する呼びかけを改めて与えてくださり、御言葉に対する集中力をお与えください、また、私たちがあなたの御言葉を、聞き続ける過程において、私たちが、あなたなしでは、生きていくことができないということもまた事実です、いろいろな思い煩いや、問題意識があるかもしれませんけれども、その中央にいつもキリストに対する、信頼を置いていくことができますように助けてください。今日もまた、聖書から説教を通してあなたが語られる、御言葉の数々を私たちは聞き尽くすことができますように、聞き続けることができますように助けてください。委ねてイエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。ヘブル書の5章の11節から14節の、範囲でですね、シリーズ説教をしております。信仰的理解力の今回は3番目で、特にですね、5章の、13節ですね、今日は5章の13節からですね、解き明かしていきたいと思うんですけどもね、前回何をね、学んだかというと、あなた方はですね、固い食物ではなく乳が必要になっていますよね、使徒からのね、励ましを、考察したわけであります、このように勧告されていてもですね、12節ですね、5章の12節の最後、あなた方は固い食物では乳が必要ではなく乳が必要になっています。そもそも固い食物とは何なのか、乳とは何なのかというふうにね、疑問点が尽きないわけですけれども、前回学んだ内容においては、ここで言われている固い食物というのは、信仰の神秘のことを言います、そして2番目に語られているこの乳を必要としているというね、これは、信仰の基礎を、意味していると、理解しました。それぞれですね、固い食物信仰の神秘というところは第一列王記の、3章の9節、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。だからこのキリストにおけるですね、聞き分ける心ですね、ソロモン王が願ったですね、聞き分ける心こそが固い食物、信仰の神秘であると、でこの聞き分ける心を、完全にお持ちであった方がイエス・キリストであると。だからこの方を信じればキリストにおける聞き分ける心を、与えられるということですね、しかし、ヘブル書の、宛先のユダヤ人キリスト教徒の方々はですね、この聞き分ける心、キリストにおける聞き分ける心というものを信仰の神秘として、習得することができていませんでした。なので 父が必要となっているっていうことをね、現実認識させたわけですね。背伸びさせても意味ないですからね。そこで、まあ、父信仰の基礎としてね、第一ペテロの、2章の1節から2節ですから、あなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身の子のように純粋な霊の父を、慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと、いうふうにね、書いてるわけですね。これも前回、語った内容なんでね、記録されてると思うんですけども、まあ父は父でも霊の父であるということから、まあ、ここは基本的には神の言葉を意味しているというね、いつも、そういうあの基本的な読みがあります。で、あの聖書において固い食物っていうのはまあ時々登場するんですけどもね、あの別名何と言われているかというね、あのこの固い食物はですね、あのまあヘブル書の文脈からすると信仰の基礎に対する信仰の神秘を意味するんですけども、別名神の奥義とされているんですね。じゃあ神の奥義とは何かって言った場合に、まあ、キリストの十字架の死のことであります。固い食物というのは、まあ、もちろんキリストにある聞き分ける心ではあるんだけれども、その中心は聞き分ける心を完全にこう発揮したらどうなるかというと、キリストの十字架の死に行き着くわけですよね。そしてキリストに対する信仰、を持つことが、に導かれていきます。キリストの十字架の死こそが、神の奥義としての固い食物であり、ね、私たちの救いの絶対的な、根拠なんであります。だから御言葉をこう吸収していくっていうのもね、とてもすごく重要なことであります。でどういう意味で重要かっていうとですね、私たちが全ての悪意、全ての偽り、偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、って、生まれたばかりの血の身のように、キリストにある幼子のようになれるということでありますね。だからその、まだ神の言葉を父として、信仰の基礎として、上書きが持っていない、状態でですね、自分自身を放置してしまうとですね、全ての悪意、偽り、偽善、妬み、悪行をが私たちに襲いかかってですね、私たちがそういう罪の中でね、死にも絶え絶えになってしまうのでありますが、固い食物はそれとは反対にですね、キリストの十字架の死のことであります。キリストの十字架の死が発揮すれば発揮するほどですね、あの救いの根拠が絶対だっていうことがね、よくわかるようになるんですよね。だから自分自身の救いを疑うことすら不謹慎であるっていう思いがね、出てくれば、まあまずまずであると、いうふうに思うわけですね。第一コリント2章の6節から13節に神の奥義としてのキリストの十字架の死が書かれております。固い食物ですね。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定められておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵に教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。まあいうことですね。ですから、これが神の奥義、神、隠された神の知恵、奥義のうちにある隠された神の知恵ってね、言っていますけどね。それが分かっていれば、それに精通しているのであるならば、信仰の神秘を持っているのであるならば、キリストを十字架にかけはしなかった、ということ、そういう知恵ですね、 で、なぜ、この第一ペテロの2章の1節2節に書かれているようにですね、特に1節ですね、すべての悪意、すべての偽り、偽善、妬み、すべての悪行を捨ててって、書かれているかと申しますとですね、これはすべて世から出るものなんですね。肉から出るものであり、サタンから出るものであって、結局のところキリストの十字架の死っていうものをね、神の奥義としての固い食物としてね、受け止めさせない、妨げていくものだからですね、キリストの十字架っていうものはね、悪意によってね、十字架にキリストはつけられたわけです。偽りによって十字架につけられて、偽善や妬みや全ての悪行によってね、十字架につけられたものなんですよね。私たちはもう十字架をにつけられたキリストを信じて救われたものです。ですからもう二度とですね、イエス様を十字架に再び自分自身の罪で貼り付け直す必要は、ないわけですね。でも私たちから全ての悪意、偽り、偽善、妬み、悪行っていうものが残ったまんまだとですね、十字架の、神における神の奥義っていうものがね、妨げられてしまう。で、本文には乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、13節、と書いてあります。前回学んだところからつなげていって、信仰の基礎だけでは義の教えに通じていないっていうことですね。で、言うまでもなく父とは、霊の、父のことでありね、さっきまとも言いましたように信仰の基礎のことでもあります。ヘブル書の、6章の1節から2節ですから、私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、これもね、信仰の基礎、父と言えるものでもあります。成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活、永遠の裁きなど基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうということですね。で、御霊に属する人と違って肉に属する人、すなわちキリストにある幼子には父が不可欠なのでありますけれども、キリストを知ることを不可欠に従ってです、いよいよ固い食物である福音の奥義、キリストの十字架の死、そこに表される信仰の神秘を主体求めるようになります。自分は信仰を持ってるのか持ってないかちょっとよくわからないと、少しもそういうふうにね、不安がある人がいたりとかですね、不安がらない人もいるかもしれないですけどね、そのような方々は、まだキリストの十字架の死における信仰の神秘ですね、信仰というのは神秘なんだっていうことがね、分かっていないっていうことですよね。神秘は神秘のままにしなければいけない時がありましてね、キリストを自分は信じてますっていうふうにね、自己主張するのであるならば、本当にそうなのかっていうね、気持ちもブワーってこう後から来てしまいがちなんでね、もう信じますって言ったらもうその宣言だけで満足していくって、第一コリントの3章の1節から3節、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにはならないでしょうかと。他方ですね、現代のキリスト教会が信仰の基礎ばかりで、一向に前進しようとしないのを、しようとしないのはですね、キリストを、率直に言って知らないからであります。もちろんね、信仰の基礎としての御言葉に親しむっていうのはね、とても重要なことなんですけれども、御言葉に親しむだけの人って、そこから、とどまって、前進しようとしなければですね、ただの肉の人に、なってしまう可能性があるということですね。成長段階としては肉であると。そうすると何が起きるかというと、 私たちの間に妬みや争いが、起きてしまう。ただの人として歩んでしまう。だからピリピ書でですね、パウロは3章の2節から6節で注意を言っております。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの活性のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ活性のものなんです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に活性を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教科を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたと。で、使徒パウロは犬ども、偽教師たちのことですね、に注意して、使徒がどんなにユダヤ教の枠組み、律法の範囲内で正当的で優秀だったかを説明した上で、なおかつ次のように語っております。ピリピ書の3章の7節から16節ですね。しかし私はということですね。しかし私は、まあ、キリスト教を信じている人たちにとってもこのしかし私はっていうのはすごく重要なことだと思いますね。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に私は全てを損と思っています。私はキリストの家に全てを失いましたが、それらは塵や悪だと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきですと。ここで、ヘブル書に戻りますけど、義の教えって出てきますね。まあ、父ばかり飲んでいるものに対して義の教えに通じているものが出てくるんですけど、これはロゴディケオシニスっていう言葉が使われております。直訳は義の言葉であります。なんか教えるっていう意味は特にないですね。義の言葉。では一体義の教え、義の言葉とは何か。何でしょうかね、これね。これは福音と解釈して良いのであります。まあ3つの点から、この福音を見ていくことにします。1番目は義とする務め。で2番目が警告ですね。で3番目がキリストにおける神の義ということ。もうこれが義の言葉の、3点ということになります。1番目の義とする務め、まあ、これが福音なんだ、義の言葉なんだ、義の教えなんだっていうのは第2コリントの3章の9節に書いてあります。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れますということですね。だからこう御言葉を、味わえば味わうほどですね、成長段階においてだんだんだんだん罪意識が薄れていくわけですね。勝手に消えていくっていうのもあるかもしれないですけどね、キリストとの出会いを通してね、許されていくっていうプロセスを経ていくのであるならばね、ああ神様はいつも私をキリストにおいて義としてくださる。そうすると罪に定める務めに支配されていた私たちがですね、自分をも罪に定め、人々も罪に定め、あろうことが神様をも罪に定めてきた、そういう罪人の頭たる私たちがですね、全てこうね、どんなに罪を犯しても義とされていく、その義とする務めにね、聖霊は導いてくださるんだなと、いうことが分かってきますね。だから義の教え、義の言葉っていうのはね、まあ、キリストを信じることによってね、救われるっていうことをね、積極的に肯定していくっていうことですね、伝えていくってことですね。 であと、まあ、その義の言葉の中には2番目警告というのがありますね。第二コリントの11章の15節、まあ、福音というものは、それの反対者にとっては警告の意味をなします。ですからサタンのしもべが、義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものと、なるでしょうということですね。だからその福音は福音でもね、キリストはキリストでもね、十字架の福音なのか、それとも十字架につけられたキリストを伝えられているのか、それとも別の十字架につけられなかった復活がなかったキリストをね伝えられているのか、まあ、そういうところにおいて福音の真理の警告っていうものがね2点目出てきます。で3番目キリストにおける神の義ということですね。ローマ書の3章の21節、まあ、有名な箇所ですけど、しかし今や律法とは関わりなく律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたということでね、キリストのうちに神の義がね示されているわけですね。と同時にですね、聖書を読むときにですね、まあ、特に旧約聖書、読むとですね、そのいろいろな規定が書かれておりますけど、それを律法として読むのではなくてね、そうしたら罪の意識が増してしまうしね、罪に定める務めに支配されてしまいますんでね、神の言葉を味わうときにキリストを通して読んでね、これも神の義が示されている、あれも神の義だ、そしてそれは私にとってキリスト信仰によってね、自分自身のものになったんだということをね読み取れるようになっていけば、信仰の基礎から信仰の神秘に通じていくようになっていく。自分自身のソヤだとかね、無知だとか小さな経験などをね、誇り、自分自身を一角のものだと自慢しているものが固い食物である福音の奥義を味わうことは決して、ないのですね、そういう人たちに向けて聖書は幼子なのですと書いてある通りです。で、ここの幼子は、ニピオスっていう言葉なんですね。ギリシャ語のニピオスっていう言葉なんですが、幼児だとか子供っていうね、そのままの意味でありますね。いつまでもですね、信仰の神秘に通じようとしない、あなたはね、幼児である、子供であると、いうことを言ってるわけですね。でも神の言葉を味わってるか、キリストにある、幼子であるっていうことをね、言ってるわけです。最後にエペソ書の4章の13節から16節までを、お読みします。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその部分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。お祈りします。愛する天の父なる神様、教会は、信仰の基礎を必要としている幼子たちによっても形成されますし、またそのキリストにある幼子たちのために神の言葉を、提供していく、義の教えに、通じた者たちに、成熟した者たち、完全に向かって、前進しようと進もうとする者たちによっても、形成されております。しかしそれぞれが、どちらかが偉いというわけでもなく、神の家族として、互いに愛を持って真理を語っていきます。そして、互いが互いを見るのではなく、キリストに向かって、成長していくことが教会において神様が約束されております。どうか私たちが、自分自身だけのことを考えるのではなく、体全体のことを考え、支えとして組み合わされつなぎ合わされ、教えの風に、惑わされることなく、もてあそばれることもなく、義の言葉に、キリストご自身に、しっかりと信仰でつながっていくことができることで、神の愛のうちに教会として立て上げられることができますよう助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。